皆さん、
こんばんは。2021年9月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが、聖書の中で約束されています。
今日は2021年9月、今年9回目のゴスペルアワーです。
今日のゴスペルアワーは、イエス・キリストは神かというテーマでお届けしたいと思います。
今日はなんか難しいテーマのお話ですか？
はい。今日はイエス・キリストは神なのかどうかという点に注目したいと思います。まず最初に、日本には多くの神々がありますよね。
はい。少し前にはトイレの神様という歌も流行りましたよね。
はい。日本人は他の人よりも何かがずば抜けているとすぐ神様に祭り上げてしまいます。野球の神様、空手の神様、学問の神様などなどなど、いろいろな神様を日本人は信じています。
今、将棋で話題の藤井聡太さんのこんな話があります。将棋の神様にお願いするなら何をお願いしますかという質問をされました。
藤井さんと同門の中澤女流初段23歳は、すべての対局を勝てますようにとお願いしたいと答えたのに対して、藤井さんはせっかく神様がいるのなら一局お手合わせをお願いしたいと答えました。
日本には人間が作った神様がたくさんあります。
しかし、聖書は人間が作った神様ではなく、人間を作った神様を教えています。
日本人は死んで亡くなった人を神様に祀り上げて拝んだりします。
しかし、聖書の神様は逆です。人が神様になるのではなく、天地万物を作られた誠の神様が人間となってこの地上に来てくださったのがイエス・キリストだと教えています。
イエス様は立派な人間、聖人、愛の教えを説いて実践した素晴らしい人と考える人が多くいます。
しかし、イエス・キリストはただの立派な愛の人ではなく、私たちを救うために神が人となってこの地上に来てくださった神様ご自身だと聖書は教えています。
はい、それでは今日の最初の賛美をお届けします。小坂忠さんの大いなる方という歌です。
それではどうぞお聞きください。 小坂忠さんの大いなる方という歌をお届けしました。
今日はイエス・キリストは神かというテーマでお届けしています。
キリスト教という看板を掲げている教会でもイエス・キリストを神と信じない教会も少なくありません。
人間イエスを周りの弟子たちが神に祭り上げて作り上げたのがキリスト教ではありません。
神が人となってこの地上に生まれてくださったと聖書は教えています。
イエス・キリストは今から2000年ほど前にこの地上に生まれましたが、イエス様からさらに2000年前にはユダヤ人の先祖アブラハムという人がいました。
ヨハネの福音書8章にはこんな話が残されています。
ユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たのですか。
イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。
2017年に出版された新改訳2017年版の聖書では、イエス・キリストの言葉はこのように翻訳されています。
イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。 アブラハムが生まれる前から、私はあるなのです。
私はあるというのは、旧約聖書、出エジプト記3章に出てくる神様の名前です。
出エジプト3章14節。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。昔の文語訳聖書では、我はありてあるものなりと紹介されています。
私たち人間はあってないものです。今ここにあっても100年後には誰もいません。あってないものです。
しかし、神様はあってあるもの。私はあるという名前を使うことによって、神様は永遠の存在者であることを聖書は教えています。
そして、なんとイエス様は自分のことを神様の名前を用いて、私はあるというもの、神ご自身であると人々に教えられたのです。
イエス様の2000年前に生きていたアブラハムが生まれる前から、私はいる、私はある、永遠の神として私は存在していたと人々に教えられたのです。
これを聞いた当時の人々は、イエス様に投げつけようとして意思を取りました。
ただの人間でありながら、自分を神と等しくするイエス様を神への冒涜だとして、石打ちのリンチにしようとしたのです。イエス様が2000年前のアブラハムが生まれる前から自分は存在していたと言ったものですから、こいつは頭が狂っている、神を冒涜しているとしか思えなかったのです。
お話の途中ですが、今日の2曲目の歌の時間になりました。
今日の2曲目の歌は、God Bless You という歌です。
それではどうぞお聴きください。
God Bless You 神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように。あなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ喜びあふれるように私は祈ります God bless you God bless you God bless youGod bless you. 神 with you. 神の見守りがいつでもあなたの上に注がれますように。あなたがどこにいるとしても何をするとしてもいつでも神様が共におられますように私は祈ります God be with you God be with you God be with you
God Bless You という歌をお届けしました。
今日はイエス・キリストは神かというテーマでお届けしています。
イエス・キリストが神であろうがなかろうが自分と何の関係もないと思われていませんか？天地万物を作られた創造主、神様が私たちを罪から救うために、神が人となってこの地上に来てくださるほどに、私たちを愛してくださっているというのです。
日本には日本の神があるから、外国の神様は必要ないと考える人がおられませんか？
日本の太陽、中国の太陽、西洋の太陽と複数の太陽があるのではなく、一つの太陽が全世界を照らす唯一の太陽です。
その唯一の神様が私を、あなたを、個人的に私はあなたを愛していると言ってくださっているのです。これはすごいことではないでしょうか。
2000年8月に三宅島が噴火し、島の人々は静岡県下田市に避難していました。そこへ天皇陛下と美智子さまがお見舞いに訪れました。当時小学校2年の美代ちゃんが美智子さまに言いました。
近いからおばあちゃん、お家に遊びに来てね。
翌朝7時、美代ちゃんの家の前に天皇陛下と美智子さまが来られました。せっかく家に来てくださったのに、眠りこけていた美代ちゃんは、後から美智子さまに手紙を書きました。
天皇様、皇后様へ、会いに来てくれてありがとうございます。本当は三宅島に住んでいるんですよ。三宅島に戻れるようになったら遊びに来てね。
けれども、これで物語は終わりませんでした。それから5年経った2006年3月7日、避難命令が解除となった三宅島に天皇陛下と美智子さまが島を訪問されました。そしてついにあの約束が果たされます。三宅島にも遊びに来てね。あの日、夢の中だった美代ちゃんは天皇陛下と美智子さまと再会することができました。
天皇陛下が私に個人的に会いに来られることなどは考えられません。
しかし、天地万物の創造主、神様が私たち一人一人のために来てくださったのです。それがイエス・キリストです。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言ってくださる永遠の神であるイエス・キリストが、誰でも重荷を負って疲れているものは私のところに来なさいと招いてくださっています。
ぜひ皆さんもお近くの教会に足を運んでみてください。
それでは今日の3曲目の歌として、主は良いお方をお届けします。
それではお聴きください。
主は良いお方をお届けしました。
今日はイエス・キリストは神かというテーマでお届けしました。
聖書はイエス・キリストが神であるだけではなく、私たち一人一人を愛してくださって、誰一人として神様の愛から漏れる人はいないと教えています。さて、今日も最後に一つ面白いお話を紹介しましょう。ある夫婦が教会に通っていました。夫は奥さんへの付き合いでいやいや教会に通っていました。
ある時、奥さんが風邪をひいて礼拝を休むことになりました。
夫は自分も教会を休めると大喜びしました。しかし奥さんが夫に言いました。
礼拝に行ってどんな聖書のお話だったか後から教えてください。
仕方なく礼拝に行った夫は、教会から帰ってくると急に愛情深い夫に変わりました。
説教を聞くだけでこんなに夫が変わるなんて、どんな聖書の話を聞いてきたのかしら。もしかしたら妻を愛せよとかの説教を聞いたのかしら。
奥さんはこっそり教会の牧師に電話をして聞いてみました。
先生、うちの主人が礼拝の説教を聞いてからすっかり人が変わってしまったのですが、どんな説教をされたのですか。
すると教会の牧師は答えました。私の説教はですね、あなたの敵を愛せよという説教でした。
今のはジョークですが、しかし本当に聖書の言葉には人を変える命、力があります。
皆さんもぜひお近くの教会に行ってみてください。私たちの鵜児町聖書教会は日曜日の朝10時半から礼拝が始まります。普段着のままで、手ぶらで、お気軽に教会に足を運んでみてください。
それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来月10月にまた
お耳にかかりましょう。